超初級シリーズの話で、テーマやアイデアはあるんだけども、なかなか書き出せなくて、なぜ書き出せないのかっていうのがよくわかんないっていう、そんな人向けの話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや、読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。僕は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。そんな具合で、結構書き出せない人の中で、テーマだとかアイデアだとかあるんだけど、なかなかストーリーを起こしたりだとか、登場人物がなかなか思いつかないとかっていうようなこと、そういうことがあるので、それはなぜかということと、それをどうしたらいいかっていう、そんな話です。で、一番考えられるのは、テーマの解像度が低いから書き出せないっていうことです。テーマの解像度が低いので、物語の全体像がつかめない、ということです。一番いいのは、エクセルでも何でもいいです。一覧表にしてみる。どんな表にするかというと、その物語全体の 5W11 を書き出してみる。全体のね、つまり、ホエン、いつの話か、ホエア、どこの話か、フー、誰を主人公にするのか、ホワット、何をする話なのか、ホワイ、なぜその主人公は行動するのか、ハウ、どうやってその主人公は行動していくのかという、その5W11 をずっとエクセルで、エクセルでもいいし、箇条書きでもいいっすよ。そうやってて、その欄を作ってみて、で、そこを埋めていくということです。で、そうやっていくと、だいたいどこか必ず空白の欄ができてくる。で、そこの、空白の欄というのが、考えていない、著者が考えていない、あなたが考えていないことなので、そこを埋めていく。例えば、いつどこでっていうのが、舞台背景になるんだけど、例えばファンタジーの場合だと、このいつどこでっていうところがすごく、アバウトだったりします。ファンタジーで異世界の場合だと、異世界って言っても、じゃあいつの世界、頭の中に、あなたの頭の中に描いている世界は一体いつのどこの世界なのかっていうことは、読者に分かるように、あなた自身が把握してないことあるからね。例えば中華ファンタジーだったら、いつ頃の中国を舞台にしているのか、中国でも4,000年あるからね。明と清と唐とではだいぶ違うしさ。僕もこれ、わからずに言ってるんだけど、日本を舞台にしたファンタジーにするんだったら、じゃあ、その日本を舞台にしたファンタジーって、そのファンタジーとしても、あなたが思い描いてるファンタジー世界って背景はいつぐらいなの？っていうことです。例えば、時代小説、チャンバラものっていうのは、基本的に江戸時代っていう言い方をしてるけれども、実際には江戸もののファンタジーです。で、大体どのぐらいを想定してるかっていうと、文化文政ぐらい、大体そのぐらいを基本にした、現代日本ではない世界を書いている。チャンバラはね、いわゆる時代小説というやつ。で、西洋を舞台にしたファンタジーであれば、じゃあそれが同じ西洋でもイギリスなのか、それともヨーロッパ、イギリスとヨーロッパって同じようなもんだけども、イギリスなのか、中世のドイツなのか、フランスなのか、スペインなのか、イタリアなのか、出てくる人間によって名前そのものが違うし、呼び方も違うし、っていう、まずあなたがモデルとしているその世界っていうのは、 一体いつぐらいなのかということをはっきりさせましょうということです。で、どこの話なのか、それがいつとどこの話かだね。そして誰を主人公にするのか、主人公の主人公、じゃあどういう主人公にしたら自分のテーマに合うのか、どんなアイデアだったらそのいいのか、その主人公っていうのはどこに住んでて何歳ぐらいで、男か女のか、男性なのか女性なのか、まあそのどちらかでもないか、まあどちらにしてもそういう、その主人公のポジションというのははっきりすることは大事です。そして、何をする話なのか、その主人公がそこで何をするということが、何をすることがこのテーマやアイデアを生かすのにいいのか、そしてなぜその主人公はその作品の中で行動するのかということ、そして、どうやって、どのようにでもいいですということです。僕の著書で言うと、近い作品で言うと、家康の選択、小牧長久手の場合だと、主人公は家康で、テーマというのは俺は天才じゃないっていうのがテーマです。で、天才じゃないけども、とにかく生き残る、なんとか目の前で生き残っていきたいよねっていうのが、いろんな天才を横目で見ながら、でもその自分の持ってる才能の中で精一杯なんていうかやっていきたいよっていうのが徳川家康、壮年期、小牧長久手の時点での徳川家康、キャリアだけは長いけれど才能は大してないけれども、まあ運がいいことだとか、まあいろいろ運がいいとか、日々コツコツやってきたから、まあどうにかやってきた、一番の取り柄は生き残ることだっていうような、そういう人物を作るために徳川家康を選び、そして徳川家康はそこで何をするかというと、小牧長久手の戦いで、羽柴秀吉を相手に、とりあえず羽柴秀吉との戦いを何とかしのぐ、その動機は何かというと、とりあえず目の前で生き残って何とかするっていうのが、テーマなわけだ。で、そういう具合に自分の、テーマが先なのか素材が先なのかっていうのは、これはどっちが先ということはないんだけれども、テーマやアイデアがあるけれども、そこからストーリーに落とし込めないっていうのは、そうした具合に人物だとか物語だとかというのの解像度を一つ一つ組み立てていくと、空白の部分がちゃんと埋められるかどうかっていうことで、まずその第一歩というのが始まるということです。これは実際にやってみないとわからないので、で自分でこんなテーマっていうふうに決めたら、とりあえずその書き出していろいろやってみるといいです。要するにね、やってみなければわからないことはやらなければ永遠にわからない、島本和彦の言葉だな。なんかそれあったね、漫画にね。そういうことがあるのでね、とりあえずやってみるっていうことが大事です。この番組をお聞きの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。その他に、こんな映画面白かったよとかっていうような、普通のお便りもお待ちしてます。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など、15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではでは。